御言葉を読みいたします。ヨハネによる福音書15章18節から16章の1節まで。ヨハネによる福音書15章の18節から16章の1節までをお読みいたします。もしこの世があなた方を憎むならば、あなた方よりも先に私を憎んだことを知っておくがよい。もしあなた方がこの世から出たものであったなら、この世はあなた方を自分のものとして愛したであろう。しかしあなた方はこの世のものではない。かえって私があなた方をこの世から選び出したのである。だからこの世はあなた方を憎むのである。私があなた方に、しもべはその主人に勝るものではないと言ったことを覚えていなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害するであろう。またもし彼らが私の言葉を守っていたなら、あなた方の言葉をも守るであろう。彼らは私の名のゆえにあなた方に対してすべてそれらのことをするであろう。それは私を使わされた方を彼らが知らないからである。もし私が来て彼らに語らなかったならば、彼らは罪を犯さないで済んだであろう。しかし今となっては彼らにはその罪について言い逃れる道がない。私を憎む者は私の父をも憎む。もし他の誰もがしなかったような技を私が彼らの間でしなかったならば、彼らは罪を犯さないで済んだであろう。しかし事実、彼らは私と私の父とを見て憎んだのである。それは、彼らは理由なしに私を憎んだと書いてある彼らの律法の言葉が成就するためである。私が父の身元からあなた方に使わそうとしている助け主、すなわち父の身元から来る真理の御霊が下るとき、それは私について証しするであろう。あなた方も初めから私と一緒にいたのであるから、証をするのである。私がこれらのことを語ったのは、あなた方がつまずくことのないためである。ヨハネによる福音書の15章を続けて読んでまいります。前回、味わいましたヨハネによる福音書15章の16節によりますと、私たちはイエス様によって選ばれました。今回の区切り最後の方では、証をするものとして立てられています。また、行って実を結ぶこと、またその実がいつまでも残るために選ばれています。私たちは父から使わされたイエス様によって選び、そして立てられています。いつまでも残る実を結ぶために、もっと言えば、イエス様の道路者として世に使わされていくわけですよね。その前のところでも触れられていましたけれども、突き詰めれば、従う者たちのことをイエス様は、しもべではなく、友と呼んでくださいます。なぜなら、父なる神のご計画、その救いの、いわば作戦を分かち合うほどの道路者として見てくださっているからですよね。イエス様は、今回の区切りで、これから先、近い将来に起こることを弟子たちに伝えられました。今回の聖書朗読で16章の1節まで読んだのには意味がありまして、弟子たちが何も知らされずに、そのままにされたら、いとも簡単につまずいてしまったかもしれない。イエス様が逮捕され、そして、裁判にかけられるときですね、ペテロは3度否定しました。あなたもナザレ人、イエスと一緒にいたじゃないかと追及されて3度否定しました。けれども、ペテロも再び信仰に立ち上がることができました。この戦いは霊の戦いであって、私たちが信仰を持ち続けているならば、これから先、この世から憎まれるようなことは確実に起こりますが、誰よりも先にイエス様ご自身が憎まれていたことを思い起こすように、あらかじめ弟子たちに言われました。私たちは、救い主を証しする者として選ばれ、立てられ、そして使わされました。それは、私たちが望んだからでも、求めたからでもなく、イエス様が私たちをこの世から選び出してくださっていたということです。で、弟子たちはなぜ憎まれるかと尋ねるならば、イエス様の弟子、 友だからですよね。弟子である私たちが互いに愛し合っていることにより、私たちがイエス様の弟子であることを全ての人が認めるようになるであろうと。13章の34節であると、言われていたわけですよね。また、互いに愛し合うことによって、私たちはどなたに属しているか、人々が認めるようになるというですね、前向きな理由として、互いに愛し合うならば、人々が認めないようになると。そのことが、イエス様の弟子であることが、公になるならば、イエス様を信じる者、イエス様を救い主と信じる者、属している者は、憎まれてしまうということなんですね。では、何のために、信仰しているんだろうかと。弟子だとバレて憎まれるんだったら、信じる、そんな危険なことをすることないじゃないかとかですね。この世の人々から嫌われたり、憎まれたりしたくないとかですね。もっと平和に生きていたいって、言われるでしょうか。イエス様は罪のため永遠の滅びに向かっていた世と、そこで死んだように生きる罪人たちを救い出すために来られた。そのために来られたのに、世、もしくは人々はそのイエス様を憎んでいったわけですね。ヨハネによる福音書の3章の、16節、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。この区切りの中、例えば、その先読んでみましょうか。18節、彼を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じることをしないからである。その裁きというのは、光がこの世に来たのに、人々はその行いが悪いために、光よりも闇の方を愛したことである。悪を行っている者は皆光を憎む。そしてその行いが明るみに出されるのを恐れて、光に来ようとはしない。しかし真理を行っている者は光に来る。その人の行いの神にあってなされたということが明らかにされるためである。罪から解き放ち、天地万物を創造された父なる神に立ち返らせる唯一の道であられたのに、罪ある世は、人々はイエス様を憎んだということですよね。で、今回読んだ15章の19節、もしあなた方がこの世から出たものであったなら、この世はあなた方を自分のものとして愛したであろう。でも、あなた方はこの世のものではない。かえって、私があなた方をこの世から選び出したのであると、こう言われているわけですね。このところを、説教題として取り上げました。私たちはこの世と妥協するのではなく、かえって生き方やその信仰によって世にイエス様の影響を及ぼすために召し出されています。今回のイエス様の御言葉にしっかりと聞いて、またその身思いに向き合っていきたいと願っております。しかし、あなた方はこの世のものではないという題で二つのポイントで味わってまいります。一つ目、私があなた方をこの世から選び出した選びについてまた深く味わってみたいと思います。18節、この世があなた方を憎むならばってこう言われているわけですよね。あなた方よりも先に私を憎んだことを知っておくがよいと。迫害は、どのようにして起こるかということをまず考えて思い起こしてみたいんですね。救い主として来られたイエス様は、この世もしくは人々が期待していたのとは違う方法で天と天の父を示し始めたわけですよね。例えば安息日の迎え方、過ごし方、彼らのそれまでの宗教的手段を否定したわけですよね。そういったことにより、もう消えてほしいといえば、抹殺される寸前だったわけですよね。この世があなた方を憎むならば、あなた方よりも先に私を憎んだことを知っておくがよい、イエス様は言われておりました。その先の20節説でもイエス様はこういうふうに言われていたんですね。しもべは主人に勝るものではないといったことを覚えていなさいと。以前こういったことをどの場面で言われたかと言いますならば、13章の16節でこういうふうに言われていましたね。これは 互いに足を洗い言いなさいと、足を洗い合うべきであると言われた文脈なんですけれども、その模範を示した後に、主人と弟子、しもべについてですね、言われていました。13章の16節、よくよくあなた方に言っておく。しもべはその主人に勝るものではなく、使わされたものは使わしたものに勝るものではないと、こう言われていたんですね。その時の文脈では、弟子はたとえ良くなったとしても主人と同じぐらい、それを超えるものは、それを超えるものではないと聞いていました。今回、憎まれるもしくは迫害に遭うという文脈において、このことを考えてみましたときに、主人がまずボロボロにされるかもしれない。ボコボコにされるかもしれないけれども、しもべはそれに及ばないと言っておられるようです。決してそれは迫害を軽視しているのではなく、迫害は確実に起こるでしょう。初代教会の時代から殉教者は少なくありませんよね。比べることではありませんが、殉教者たちはイエス様と同等に痛めつけられたことでしょう。十字架とそれに至るまでの苦しみ、迫害は、御子イエス様がすべての憎しみを受け止められ、弟子たちに被害が及ばないようにイエス様ご自身が盾となってくださったんですよね。私たちは父なる神に見捨てられることはありませんが、イエス様は父なる神に見捨てられてくださった。その意味においても、しもべは弟子に勝るものではないということ。19節に戻りますが、もしあなた方がこの世から出たものであったなら、この世はあなた方を自分のものとして愛したであろう。ですね。取り込まれて手なずけられていたかもしれない。しかしあなた方はこの世のものではない。かえって私があなた方をこの世から選び出したのであると。取り分けてくださったと。私が語った言葉によってすでに清いとイエス様はおっしゃったけれども、取り分けてくださったわけですよね。イエス様に選ばれたからには、それによってイエス様に所属するもの、先ほど3章16節の後読みましたけれども、もう光の側に置かれたということが証明されるわけですよね。そのことによって、だからこの世はあなた方を憎むのであるってこう言われたわけですよね。もしもこの世から攻撃されることも憎まれることもなく、かえって親しく打ち解けているとしたならば、それは危険信号が灯っていると思った方がいいかもしれないですよね。もう一度この19節を読みますならば、もしあなた方がこの世から出たものであったなら、この世はあなた方を自分のものとして愛したであろうって書いてあるわけですよ。世の中に愛されているって。居心地がいいとかですね。もしくは、サタンが攻撃してこないとかですね。それはもう帰ってサタンがこの人はもうほっといても平気だと、堕落へとまっしぐらなんだとこう考えているかもしれない。ここできちんと整理しておきたいのは、私たちは救い主を明かしすることにおいて世に影響を与えますが、世から影響を受けるべきではないものであるはずなんですよね。なるべくわかりやすくイエス様を福音を伝えようと努力することは大切ですが、世に妥協して、世の中ではこういったことが流行っている、こういう考え方も必要だとかですね。世に妥協して、いつの間にか仲良くして、世に取り込まれてはならないわけです。そこはきちんと線引きしておかなければならない。イエス様は私たちをこの世から選び出してくださった。イエス様につくもの、父なる神様の身を思い、父なる神様のご計画を分かち合うほどの友として、見ていてくださる、呼んでくださる。いつまでも残る身を結ぶために、私たちは選ばれ、立てられ、使わされているんだ、という確信によって私たちは立つことができるんです。立たされている。だから、この世はあなた方を憎むのであると。まあ、そこには、憎たらしさ半分、羨ましさ半分みたいなところがあるわけですよね。自分たちのやり方に反対したとかですね。自分たちには届けられなかったとかですね。でも彼らは、私たちよりも先に天と天の父なる神様を指し示す印を何度も見せられているのに、そういうことを言うわけですよね。だからこの世はあなた方を憎むのであると。 けれども、ですよね。けれども、二つ目のポイントに移ります。彼らはその罪について言い逃れる道がないと。彼らには、その罪について言い逃れる道がない。ってイエス様おっしゃられたんですよね。イエス様が私たちを選び、立てられたのは、私たちが使わされて、行ったその先で実を結ぶことが期待されているから、そのために選び立て、使わされている。一人でも多くの者が立ち返り、そして救いに預かるために、私たちは選ばれている。20節の後半では、こういうふうに言われてますね。もし彼らが私の言葉を守っていたなら、あなた方の言葉も守るであろうって。イエス様に使わされた弟子たちの言葉も、聞いてくれることがあるんじゃないか。受け入れてくれることが、変えて、向きを変えて歩み始めることでしょうと。しかし悲しいことになかなかそれが起こらないと。ここに伝道、もしくは宣教の難しさがありますよね。なぜならば、その先に目を向けますならば、21節、私を使わされた方を彼らが知らないからであるってこう言われているわけですよね。21節のその、まあいわば後半ですね。それは私を使わされた方を彼らが知らないからである。イエス様がなさった奇跡の技、それは印と言われていました。サインでありまして、もしくはその先にあることを指さす標識でありますよね。イエス様は、天と天の父である神様を指し示して、数々の奇跡を行っておられました。それを見て体験していたら、知らないはずがないと。知らないと言えないはずだけれども、彼らはそれを憎んだと。その罪は明らかでもう言い逃れることはできないんだとイエス様は言われました。当時のユダヤ人、まあ、ユダヤ教徒、指導者的立場にあった者たちは、主なる神を仰ぎ見たでしょうけれども、彼らが捧げていたのは、その、いわば希薄な礼拝と意味をなさない供え物でした。形ばかりだったんですね。御子をこの世の救い主として使わされるほど、愛と憐れみに満ちておられる天の父なる神様を相当に軽んじており、父が求めておられた命ある生きた関係がそこに築かれることはなかったんですよね。礼拝者、宗教指導者、宗教指導者とは言っても形だけ、上辺だけでした。ナザレのイエスが始めたこと、また彼について従っていく群衆が憎くて仕方がなかったわけですよね。22節、もし私が来て彼らに語らなかったならば、彼らは罪を犯さないで済んだであろう。しかし今となっては彼らにはその罪について言い逃れる道がないってこと言われているんですよね。続けて読んでみますね。私を憎む者は私の父をも憎む。24節、もし他の誰もがしなかったような技を私が彼らの間でしなかったならば、彼らは罪を犯さないで済んだであろう。しかし事実、彼らは私と私の父を見て憎んだ。聞いた上で見た上で憎んだ。イエス様を認める機会はあったのに、立ち返ることはできたであろうに、それほど民の心は固くなで、うなじが怖かったと。ここに引用された、25節に引用された、言葉、彼らは理由なしに私を憎んだというのは、詩編の35編です。読み人はダビデとなっております。正当な理由がなく命を狙われていたダビデが、主なる神に状況、その状況を申し上げた時の言葉ですけれども、時代を超えてイエス様とその言葉を信じようとしない彼らにおいて、成就する予言となりました。彼らがどのように御言葉と向き合い、接していたか。彼らというのはユダヤ教、ユダヤ人ですよね。ユダヤ人がどのように御言葉と向き合い、接していたか。私たちも姿勢が正される思いで聞いた方がよろしいですよね。私たちがいつまでも心を固くなにしていたならば、救いに預かるのは、同じように、もうしばらく先のことだったかもしれない。世が世なら、一歩間違えば私たちもイエス様を、もしくはイエス様を信じる者たちを、彼らが集う教会を憎んでいたかもしれない。それほど危うく脆い存在なんですよね。住んでのところで救い出され、選び出されているんですよね。信仰を持って明ら 明らかに信仰を持ってあからさまに攻撃することはなくても、この世と妥協してイエス様の言葉を敬意を持って向き合わないものだっている。語られた御言葉がいつ起こるか、まだ先のことなんじゃないかって受け止めているものもいるかもしれない。そうしますと、この信仰のことにおいても私たちを揺すぶるためにいろいろと形を変えて迫ってくるわけですね。けれどもイエス様はそれがすべて罪ある人のために十字架にかかってくださった。26節、私が父の身元からあなた方に使わそうとしている助け主、すなわち父の身元から来る真理の御霊が下るとき、それは私について証しするであろうと。御霊なる神様は私について証しするであろうと。26節、あなた方も初めから私と一緒にいたのであるから証しをするのである。私たちはイエス様だけが救い主であるということを証しするためにこの世から選び出されているわけですよね。また使わされた先で身を結ぶために選び出されています。16章の一節、私がこれらのことを語ったのはあなた方がつまずくことのないためである。私たちはもはや世に属するものではありません。イエス様が私たちをこの世から選び出してくださったからです。私たちはこの世にイエス様の影響を与えますが、世からは影響を受けません。イエス様のものとされているからです。イエス様が使わせてくださる助け主、真理の御霊によってイエス様が救い主であるということを証しするものとして信仰によって立ち上がってまいりましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。しかしあなた方はこの世のものではない、かえって私があなた方をこの世から選び出したのである。天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。イエス様、私たちを選び、また立て、また使わせてくださるということ、その使わされた先で、身を結ぶことを期待されているということをもう一度噛み締めて感謝をいたします。もし世があなた方を憎むならば、あなた方よりも先に私を憎んだことを知っておくがよい。もしあなた方がこの世から出たものであったなら、この世はあなた方を自分のものとして愛したであろう。しかしあなた方はこの世のものではない、かえって私があなた方をこの世から選び出したのである。イエス様、私たちがこの世に産み落とされてからも、この世に染まることなく、かえってあなたのものとして選び出されているということを、また立たされているということを、またすでにあなたの栄光を表すものとして使わされているということを感謝をいたします。弱く儚い私たちですけれども、聖霊なる神様、どうぞ私たちを支え、助け、また知恵を与え、導いてくださいますように、しっかりとイエス様だけが救い主であるということを証ししていくことができますように、世は私たちをふるいにかけ、そして、分けようと、えり分けようとしておりますが、どうぞそのような時に私たちが信仰によってしっかりと立ち上がることができますように、あなたを証ししていくことができますように、世に妥協して世に染まっていくのではなく、私たちは世にあなたの影響を与えていくことができますように、キリストの良き香りを放つものとしてあなたに用いていただけますように、地の塩を世の光として、あなたご自身によって良い意味を結ぶために使わされていくことを喜びとしていくことができますように、聖霊なる神様、いよいよ私たちの一人一人の内側によって本当に働きかけてくださいますように、使わせてくださいますように、共にいてくださいますように、あなたのなされる御業に期待をいたします。すべてを見ていられますので、技をなさってください。イエス様によってお祈りをいたします。アーメン。